大阪お笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そしてもう一人ですね。
はい、大阪お笑い塾の塾長高田剛です。お願いします。
お願いします。高田さん、ちょっと早速なんですけれど、はい、気になるニュースがございまして、ちょっとね、新聞見てたらですよ、なんか高校生に対してアンケートがありまして、はい、学生生活にするアンケートを行ってたんですけど、それが誰かといても一人ぼっちに感じるかっていう時ありますかみたいな、こう、一人ぼっちは孤独を感じる時ないですかっていう質問があったんですよ。それに対して1割の人が、いやもう誰かといても僕は一人ぼっちなんですよというわけですよ。
誰かといても
誰かといても、
はい、
いやそれでどういうことってなりますか。いや友達が例えば5人におっても、わ俺一人やわって どういう気持ちになったのあんねやろと思ったんです
よ。なんかね、ちょっといろんな解釈がありますけど、
はあ、
でめっちゃ盛り上がってんのか。
そうなんです。自分だけ盛り上がれへんやったら、お前が盛り上がりに行けよって話じゃないですか。でもなんでそれと友達やから話してもいいけど話さないってことですよね。自分から話さんから多分
ちょっとは、ね、殻にこもってる
こもってるっていうか、それだから結局なんか、よう俺友達おれへんねんって言って周りはおんのにおれへんねんっていうやつみたいなもんですよね。
なるほど。
それお前次第やんと。
お前がなんとかせえと。
いや、お前がこの人たちを友達と思うか思えへんかの差じゃないんですか。
ややこしい話ですね。
哲学的じゃないですか。その与えるから帰ってくるみたいなもんで、友達と思うから友達が帰ってくる。
それを高校生にして分かる。
でも僕はありがたいことに、ほんまに友達おらんかった時はそれは孤独感、クラスによっても孤独感を感じましたけど、基本いた時はやっぱ楽しかったんですよね。くだらん休み時間を過ごすのが本当に
結構。じゃあこういろんな話をしたりとか。
あ、もうまあまあまあ漫画だけですけど話する。
どんな話です
か。まあ僕ら高校時代の時は、ね、やっぱジャンプよりと違うマガジンをそろそろ変わってくるんですよ。やっぱ少年誌っていう。
そうなんですね。なんかジャンプが一番人気と思いきや、
やっぱジャンプっていうのはやっぱなんか思いません、ね、中学校生まれぐらいから次マガジンに移行して、
ちょっと分岐が
大人になっていく分で、ヤングジャンプとかヤングマガジンに行くみたいな、
ちょっと上のね。
そうで、グラビアがないから、そもそも。
ああ確かに。
ジャンプにはマガジンはあるじゃないですか。
はいはいはい。
もうそれってもう大人の証拠でしょ。
それちょっとまあ刺激がね、
刺激ができるから。で、まあ、マガジンとか読んでて思うんですよ。その僕らの時に、ね、やっぱまあ少年誌としてやっぱりそれは格闘物とかやっぱ好きですよ、もちろん。でもやっぱりちょっとやっぱ恋愛をも気になってくるわけですよ、
まあ、年頃です、
ね、年頃ですから。でボーイズビーという漫画があった。
懐かしい。
男女の友情を描いて本当は恋してるみたいな感じの
甘酸っぱい
甘酸っぱいやつ。もうあれ見てね思うんですよ。高校生でね、一緒にね女子とプール行ったりとかね。
なるほど。
いかんかったなと。
それちなみに共学だったんですか。
僕共学ですよ。
じゃあ周りに女子が
おったんですけど、いや行きたい人、まずまあまあそれ失礼な話です。行きたい人
が
いなかったのもあるんですけど。
失礼ですね。
向こうもそう思ってると思いますよ。
お互いね、
お互い思ったんですけど、あの人とプール行きたいとか、一回人生で行きたかったですね、高校生の時に。
まだ間に合いますよ。
いや高校生の時に行くからまた甘酸っぱいんじゃないですか。
また制服コスプレして行ったらいい。
田原さん、そういうなんか高校生の時女子とこれしたかったとかないですか。
いや、もうシンプルにデート
シンプルでデート。
まあ、プールもそうですけど、
はあ、何でもいいんですか。
まあまあまあ隣にいてくれたらね。
なんでそんな大人な言い方。
僕ずっとあの競馬場ばっかり
高校生で、
はい、ちょっと写真ばっかり撮った。
今やったらね、デート場としてありじゃないですか。
ああ当時は結構やさぐれてるおっちゃんしかおらへんし。
いやもうね、ね、まあ、シンプルですけど、高校生の時にプール行ったりとかね、こう二血して帰るとかね。
ああいいですね、いいですね。
こうね、なんかこうちょっとこう後ろ抱かれながらこう
ハグして
もらって、
バックハグを
したかったな。
なるほど。
あかんかったな、文化祭とかでね。文化祭ってチャンス、ごめんなさいね、興奮しちゃって。文化祭ってチャンスなんですよ、
うん、
僕らのクラス正直その女子は10人ぐらいしかいないって。
割合はどんな感じですか。
男子30、女子10なんですよ。
3対1ぐらい。
3対1なんですよ。だから基本いい女子はもうい
い女子はい、高嶺の花
って言ったらおかしいですけど、このなんちまあモテそうな女の子はやっぱもう付き合ってるわけですよ。
あ、まあそうですよね。
もうじゃあどうなるかって、僕みたいなとかやっぱこうシャイボーイがシャイガールが残っちゃう。
シャイガールでも言い方はいらっしゃると思う。
シャイボーイ、シャイガールの人らが集まっちゃって、はい、誰もおいおいみたいな感じで、
みたいな。発展はなかったんですね。
でも文化祭になったらクラスっていうか学校全部なんで、はい、まあ、僕マンモス校なんで、
あ、多いんですね。
多いんですよ。だから女子もいっぱいおるんですよ。おるんですけど、文化祭って何をしたらいいかわからない。
なるほど。
どうその他学年とか、うん、他クラスの女子に声かけたらいいかっていうのが
絡み方がね。
そう、一回あったんですよ、友達と集合して、ちょっと他のクラス行ってちょっと思い切ってやろうかって言って、このシャイボーイたちで相談したんです、ミーティングを、
はい、
で結論、はい、やっぱ無理やな
行けよそこは
じゃあ板川さん言いますけど、やったことあります？
いやいや、あの僕もシャイボーイやった。
シャイボーイでしょ。
わかります
よ。そうでしょ、
はい。
それやのに行けよっていうのはそれはちょっとい
やいや、あのおっさんになったと思いますよね。その辺を振り返って、はい、自分に対して思います。もっと行けよ
そうそうなんですよ。今更やったら行けよと、当たって砕けろよと思うんですけど、行けなかった、うん、この悔しさ、多分ね、今日のゲストもね、僕と多分全く同じことを多分思ったはずです。
なるほど、はい。
今回のゲストですね、シャイボーイ薄井くんです。どうもよろしく、
はい、よろしくお願いしますはい、エンラ薄いです。よろしくお願いします。
はい、どうシャイボーイ君。
僕はね、多分ね、もっと下の階層にいるんですよ。シャイボーイ。もっと臆病とか、そんな言葉は分かんないけど、そこら辺にいるんで、あの多分もっと次元が低いことを考えてます。
どういうこと？次元が低いって。
なんか行ったのかみたいな気持ちだけは持ってるでしょ、高橋さん。
いや、その高校生の時にやっぱその何て言うんですか。男の欲が止まらんって言ったらおかしいですけど、
まあまあそうですね、
もちろんそれはありますよ。その、なんか性的なあれは気持ちはありますけど、僕はもうその感情とか二次的な恋愛的なのはもう怖いんで、僕
怖い
もうなんか女性がいて、うん、なんかすぐに僕は見損なわれたり幻滅されたりするんで、それが怖いんですよ。
何言って
るの？それをされないためには近寄らなきゃいけないって感じになって、あのなんか女性とその話をするときはみんながする話、事務的なやり取りが
事務的その薄井くんもあれやね、現代っ子の走りやったのね。
あ、確かに
ですかね、
うん、今ってだってそうじゃないですか、その断れんのが嫌とか、はいはい、そうやから誰も断れへん二次元に行ったりとか、
傷つきたくない
から、
はいはい、あ、なるほど。
アニメ行って、ね、なんかやったらね、誰とも付き合ってない女の子を想定するっていう、
うん、
怖い世の中になっちゃったじゃないですか。で、薄井くんは二次元に行かんかってんな。
いや、割と行ってましたよ。
行ってた、ね。
割と行ってたんですけど、あの僕そのいわゆるオタクみたいな人がどういう風に二次元の女の子を見てるのあんまり分かってなくて、うん、例えばときメモみたいな恋愛シミュレーションゲームだったら、はい、自分対女の子じゃないですか、
うん。
僕はそういうのじゃなくて、なんかあの。アニメとか漫画のヒロインを見てるんで、あの言うたら僕対ヒロインではないんですよ。
ごめんなさい、ちょっともうついていけなくなったんですけど、
ちょっと次元が高すぎ
る。だからなんかあのこの子が好きになるこの主人公がええやつかどうかとかめっちゃ気になるんですよ。
いや、漫画のヒロインは絶対いい子でしょ。
いや、ヒロインはいい子ですよ。主人公がちゃんとそのあの好きになってもらうくらいの男なのかっていうのがすごい。
え、でもそう絶対なってるでしょ。だってそんな、
まあまあそうですけど、
何やそれ、否定せえへんのかよ。
基本はそうなんで、この二人の関係みたいなのをちょっと、うん、妄想というかイメージするんですよ。
ごめんなさい、ちょっとややこしいんですけど、
だからそれを読んでるような状態を想像するんです。
読んでるような、薄井くん、あの、ね、多分ごめんなさい、誰も伝わってない。
残念
やねんけど、例えばやけど、じゃあさっき言ったマガジンとか表紙で、まあ、グラビアの子とか出てたりするやんか、うん、そんなん見てどう思うの？
マガジンとか、
昔のプレイボーイとか表紙とかね、結構、
うんうん、あれはもう、その当時はもう免疫がないんで、めっちゃドキドキしてたり
なんかわかるな、これ。
なんで、あの僕ね、あのそのなんだ、マガジンとかのグラビアってもあるんですけど、あのなんか、プレイボーイでネット検索、当時ネットがちょうど出始めた頃、
うん、
プレイボーイとかであのちょっとスケベ心でちょっと検索してあのなんか本物のプレイボーイ、アメリカのが出てくるんですよ。
ああ、なるほど、
プレイメイトの方や。
で、あのちょっとそういうなんかあの写真のちょっとモザイクじゃないけど、ちょっとあの大事なところ見えないように加工されたやつが出てきて、それはもう月1だとか週1だとかめっちゃ見てましたよ。
今日大丈夫ですかね、高校の部活室みたいな話
になってますけど。だってそういう話でしょ。
いやそれ見てうわってなったの。
めっちゃなりますよ。今見てもちょっとなると思う。
今もかよ。すごいね。いや逆に進歩してるよ。僕らね、そういうなんていうんですか、アイドルみたいなのに、もう大人のせいねっていうの。だってプレイボーイとかああいうのある人って超世界一流ってこと。
うん、そうですね。
女性がスタイル抜群、うん、ほんまに認められた人だけしかあそこの表紙飾られへんから、うん、それは薄井君がもううわーってなるの、
う
ん、
ってなります。
スーパーサイズになってたんでしょ。
でしょ。ですよね。だってもうみんな、だって僕の周りって誰言ってたか忘れたけど、あの高橋さんだってマガジン3であたりを読んでたんでしょ、うんうん、もうそれ以上にもうチャンピオンはエロ本だみたいなことを言う人いますか。
童貞感がすげえな、ほんまに。
チャンピオンってちょっとそういうの多いじゃないですか、ヤンキー界の感じで。
ヤンキー多いよ。
ヤンキーは多いの認めるけど。ごめん、ま、じゃこの話あんまり出せすぎてあれなんで最初見ておくと、はい、薄井くんのごめんなさい。ちなみに初恋っていうのは誰だとかあったんですか、その初恋相手とか。
初恋、
うん、
初恋、初恋誰か。
初めて聞いたこのワード。
あの、だ誰だろう、めっちゃ考えると出てこへん。
まだ待った方がいい。
あのめっちゃバカみたいなことだったら出てきますけど。
どういうこと、どういうこと。
あの、あのフィクションの中でちょっと この人に恋するみたいなのあるじゃないですか。
こなんか怖なってきた。なんか大丈夫。
もうちょっと行きます。もうちょっと聞きます。
はい。
なんかあのだ僕は言う、なんだろうな、あのもうめっちゃ子供の時で、
うん、
幼稚園か小学校か忘れたけど、その当時にヒーローものでね、あのソルブレインってやってたんですよ。なんかなんソルブレインっていうなんかヒーローものやってて、その中にソルジャンヌっていうあのなんかメンバーがいたんですよ、女の人で、うんうん、なんかそのソルジャンヌのあのコスチュームがめっちゃ性的に見えてドキドキしてた覚えがあって、
僕の話とまださっきの話に戻りましたね。
ちょっと出口がありまし
たね。だから僕が思ってた答えがやっぱ違かったと想定が
ですね。まあ確かにちゃうなとは思ってます。でも初恋って言われたら困るんですよ僕。
入り口初恋ですよ。
初恋やで、ね、ごめん、そん、うん、あれ
どこだろう。
いやこの人見て、あもっとこの人と近づきたい、この人と喋りたいとか、そんな難しいこと言ってるの。
すごい面白い悩んでますね。
ちょっとなんか記憶にございませんので
次回、
まあ、また来てもらった時ね、はい、まあ、もうこれ話しだすとねもうコーナー終わっちゃうんで、
はい、
もう行きましょうかね。はい、今回のコーナーですね、
はい、
ちょっとどんなレンジだけちょっとやらせていただきます。
はい、お願いします。
高橋薄井と勝手に恋愛相談室。まあ、簡単に言うですの、まあ、ネットとかに上がってるですね、はいはい、恋愛相談をしてるやつをね、うんうん、僕と薄井で勝手に答えてしまって、もうざっくりしたこんな話になっております。
はい
はいはい、まあ、これについてはもう多分ね、もう薄井君も恋愛マスターなんで、さっきまで話してもらった通り。
いや、あの
花豚の腹になった腹にな
った、うごって言いました。
この2人がですね、この恋愛豊富な2人が答えて言っていこうと、いう話になってます。
ちょっとすでに不安なんです。
じゃあすいません、早速高橋さん、はい、一つ目の質問から
読み上げます、
ね。はい、お願いします。
あなた浮気したことあるよねと聞かれたら何と答えますでしょうか。はい、シンプルな、
シンプルですね。
浮気したことあるよねって聞かれて、したことあるときないとき、
いやもうほんまに、じゃあまあ、薄いくん妄想でいいですよ、まあ、最初、はい、そのしたことない、したことある、どっちでもいいけど、うん、聞かれたらとりあえず、薄いって言って、あんた浮気したことあるでしょって、
したことあるないにかかわらず、
うん、
あの相手はなんか何かを見て、それを浮気だと思ってるんだから、どれやろって思いますよね、
どれやろって、どれやろと思ってる時点で、やっぱあなたが少々浮気してる人も
多少なりね、なんか、何かを勘違いして、僕が影を見せて、
うん、
その女性の影みたいなのを、うん、みたいに見えるものを見せて、相手がそう思ったわけじゃないですか、
はい、
どれやろ
どれやろって
自分の過去2、3週間めっちゃ振り返りますよね。
いや、薄井くんの中でちなみに、まあ、じゃあ浮気っていうのは何ですか。
浮気、僕ね、なんかこれ前別の人にも言ったことがあるんですけども、あのこれに関しては浮気ってどこから怒られるのって話、例えば手繋いだらとか、なんかあのデートしたとか結婚したとかあるじゃないですか、どこからっていうのはもう決定権をこの彼女さんが持っていると彼女さんがここが浮気もう怒るって決めたらもうそれが浮気だっていうのが持論なんです
じゃあそれは相手やけど薄いの中ではどっち何なのって、
僕にはだって決定権がないんだから、
うるせえなこいつも
僕がないても無駄じゃないですか、だって向こうが決めてる僕はそうとも思いませんでしたって言っても向こうが警察であり裁判官であり執行人なんですか
これはね、まあ、僕はやもうほんま正直なことを言うんやったら、僕はやったらですよ、やっぱそこは優しい嘘をつくべきだと、してない、何をそれを言ってんだと、君とこの僕との関係が全てだろうって僕はちゃんと言いますよ、
してても
何をその他の何の情報が入ったかもしれないですけど、この2人の見えてるものが全てやろうと
それ知ってるのも捨てないのもだいぶ違います
でも何をお前周りのね、言ったら今のネット社会と一緒ですよ、いろんな情報が入って何が正解かわからない、違うと、ここの見えてる現実が全てやろ、
我々が全て
全てやと、お前がそれでお前この俺から出てる愛を感じないやったらそれは俺が
笑ってますよ
何こいつが決定権じゃないわっきゃらってるやつが笑ったんだね笑ってめっちゃ腹立つ、どうですかそのじゃあはっきり答えですね、じゃあ決定権が向こうやったら、じゃあ薄いあんた手つないでるとこ見たいなって言ったらごめんって
言うさ、ごめんなさいそれで許してもらえれば向こうが執行人だから裁判官だから、それでごめんなさいって許してもらえばそれでいいんです。
じゃあ許さへんって言われたら、
もうこんなあの法律の下では暮らせないってなっちゃいますよね。
何やねんこいつ、すぐ別れる気、すぐ別れんねんな、え、そこごめん、
束縛されるっていう道を選ぶってことですか。じゃあ
高橋、いやごめん、もう二度とこんなことしないから、もう一回俺にチャンスくれっていうのが普通でしょ。そう、好きなんですよねこの女性のこと。
まあ好きなんでしょう、あのその状況にあるんだから
好きなんですか、心こもって、これは多分第一問僕かだいぶ有利いきましたねこれ。
なるほど、ちょっとリード
です、リードですよねこの。すみません、じゃあちょっと2問目いってもらっていいですか。
次いきますね、
いや絶対この流れでいったら僕このまま買っちゃいますよ。
圧勝しそう、
圧勝しちゃいますよ。もう
そうですか僕負けてるつもりない
ですはい、いきますね、
はい。
一目惚れしましたと女性から告白されたんですが、はい、信じられません、
はい。
容姿平凡で、一目惚れされる理由が全く分からず困惑しております、
うん。
で、女性も私自身もびっくりしていて、信じてもらえるか分からないんですけどといった感じで、一生懸命気持ちを伝えてくださって、結果お付き合いすることに、あ、いいですね、なったのです、
はい。
でここからですけど、一目惚れは一目見て惚れる、つまり容姿で好きになるということだと思うのですが、実際は違うのでしょうか。
はい、じゃあどうぞ。
僕ね、なんかあの僕の中には一目惚れして、なんかあの告白しに行くっていうところまでの行動のラインがないんで、
行動のライ
ン、わかります、あの、
いや分かってだから聞いて
僕は一目惚れを仮に心がそっちに向いたとしても、告白まで行かないんですよ、だからあの僕の中にはあの告白までの道のりにいろんな障害物があって、なんか自己嫌悪とか、なんかもうなんかコンプレックスとかがブワーって障害物層みたいになって、途中でもう無理だ帰ろうってい
う、いやそれは薄いの中やろ、向こう、今回向こうから
向こうが来るのが信じられないんですよ。
薄い、
いや あなたはあのそこのたくさんの障害を乗り越えてきたの
来たんやんか、来たんやんか、
信じられない違うルートで来た
誰やこんなモンスター作ったやつはほんまに
とんでもないから
違うルートで来たから、それを言うてきたんだって。違うルートというのはこいつをなんか利用してなんか利権を思うみたいな、
何を利用して
るというところまで、
なんで薄いを見て何を利用する。じゃ薄いくん、そんなこと考えなくて、僕私は薄いを一目惚れして告白しに来たの、好きなのって言ったらどうするの。
考えなくていいっていうのが一番怖いですよ。
えどういうこと
考えるのって、なんでじゃあもう僕は全部信じるのって、盲目的に全部信じるのって、
僕は何で
会話がちょっと
会話がなんかちょっと僕は普通にあのそのまま信じたらいいと思うんですよ、うん、嬉しいことじゃないですか、うん、僕の雰囲だって雰囲気ってことでしょ、一目惚れっていうのは、まあ、顔も含めて、まあ、
容姿もですけど
容姿も以外ね、含めてあなたのトータル惚れました、うん、高橋付き合ってありがとうでいいじゃないですか、なんでこいつはちょっとなんか信じられない平凡な容姿なのにとかなんかよう薄いみたいなこと言って、まあ、薄いはもっとひどくしたパターンなんですけど
これ薄い君の質問じゃない
ですね、違いますよヤフー知恵袋にそんなこと書かない
で失礼します、
ある程度自分で答え出してこうだって
なるほど、
薄いはじゃあその女の子振るのじゃあ、
なんかあの距離の詰め方を間違ってると思うんですよ、
つなぎやでほんまに
いきなり来てあの次ですって言われてもいきなりあなたは誰ですかってい
や近くにおった子でやんか、じゃ塾で新しく入りました何ヶ月かして告白して薄いは何でって聞く、でその時に彼女は何ヶ月初めてこの塾来た時から薄いの雰囲気が好きなんです、
段階踏んで 近づいてきた、
いやでも最初の根本的な理由はやっぱ薄い子を一目見た時から好きでした、付き合ってって言われたなんていうの、
なんかまあ信用はできないけど付き合いはします。
なんで信用できるの？
もう多分そうです、あの一目惚れしたっていうのはまずそんなことないや。
でもこいつ
は多分なんかどっかの段階で思い始めてあのなんか自分の記憶を改ざんしてこの時から付き合ったみたいなふうに思ってんじゃん。
どうごめんなさい。薄いはどういう言われたら納得いくの、じゃあ付き合ってって知りたいわ、何を言ったら薄いはこの子は僕のこと好きでいてくれてるんだありがとうございますって、なんめっちゃ考えて
るめっちゃ納得
じゃあだって薄いはだってさっき言ったように告白できひんじゃないか、なんか俺にはこうだどうだどうだっつって薄いうっとしいこと言ってるから向こうからじゃあ奇跡的に、まあ、言ったら失礼やけど奇跡的に惚れましたで薄いに告白してなんでっつった時どういう理由言ったらあ分かったありがとう僕のこと本当に好きなんだねってなんの、めっちゃ難しい顔する
いや分かんないんですよ僕、あのほんまにあの
自分も分からんもん言われてもそんな無理やで、ね、向こうに
もごもご言いだ
したあの熱量が急にもご
ほんまに分かんないですよ、あ
の嬉しく高谷さんごめんなさい、嬉しいないですか一目惚れしたって言われたら、
まあ、テンション上がります、
上がるじゃないですか、それが可愛い子やったらなおさらめっちゃ嬉しいじゃないですか、
めっちゃ嬉しいです
よ、ね、めっちゃさっき言うとプレイボーイの外人の薄いあなたに一人惚れたよみたいな、
それこそ怖いですよ
怖いな、確かに裏が
ありそうね、でも僕は一回騙されてもいいんちゃうかと思いますよ、だってそのプレイボーイ出てくる女の人ですよね、
最高峰、
最高峰と付き合うんやったら僕1日で100万騙されても僕はしゃあないって言います、ね、
なんかどんどん薄い君元気なくなって言ってるんですけど
ごめんなさい、じゃあ、まあ、この2問目はこの薄いは信じないととりあえずもう、はい、で僕はやっぱりありがとう君のその勇気を僕は受け止めたい、うん、付き合ってくれって僕が逆にもう一回言いますね、
なるほどこっちから
再アプローチです、ね、言わしてしまってごめんね、うん、めっちゃ納得いっちゃ
う、ロマンチスト
そういうことでちょっと最後3問、
はい、じゃあ最後いきますね、
はい、
29歳で初めて彼女ができたらそれまで女を知らなかったのですが言いましてすごいこれから浮気しても許されますかというご質問です、
ほらまさに近い考えの人じゃないですか、あなたも何年でしたっけ、
35
でしょ、で今からできた時にどう思うんですか、
僕はねほんまねあのそんな考えだから29年間なかったんだろう、
おめえに言われたねよ
なるほど、
僕自分でそれ言うたら後で自己嫌悪になりますもんも何言ってたのだからこんなんやからあかんかってなって
じゃあ薄いまず回答としては何て言うの、じゃあこの人にいいですよねって言われたら
ダメでしょ
あダメって言う
んですか、ダメでしょさすがにって
ダメって言うんや、
いやもう付き合うんでしょその人、
うん、
だからもう付き合ってたらダメでしょ付き合う前だったらともかくだんだん距離を詰めてる間だったら、うん、まあ、うん、ともかく
距離詰めるってよく出てくる
なんやろこの距離感ずっと出てくるんだ、 LINE とかなんか線が好きやね
いきなりバーンって来られたらびっくりするじゃないですか周りに飛び込んで来られたらあ来るな来るな来るなって
か試合とかあれですかね、格闘技、
格闘技やっぱ好きやから、そういうなんか戦いになるんでしょうね、
戦い。
でじゃあ臼井君はその一人とじゃあもう全一生添い遂げるってことですか。
まあそうそうですね、もうだってなかったんだから、巡りが巡りがそこまでこれしかなかったんだから、もう贅沢言うなよって話ですよ。
いや僕の回答としては、もうせえよと僕は逆に言いますわ。なんでかって言ったら、こんなやつは抑えきれないんですよ、もう、まあ、もうこんな言っちゃうやつはもう抑えきれない。
出てますからね、
出てますから。ちなみに僕調べてみたらね、あのなんかネットのアンケートみたいなの調べてみたら、5人に1人は男女ともに1回浮気したことあるっていう回答してるんですよ。
まあそりゃそうでしょ、めっちゃ納得
してるですよ。君だけじゃないんやと、そういう考え、みんな口では、
うん、それは本人が言ってるんでしょ、浮気したって、うん、だから奥さんとか恋人から見たらもっとしてるかもしれない。
まあまあまあまあな、
だから向こうが裁判官だろ、してかなり、
うるせえよね。だから僕はもうどうせして痛い目あったらいいじゃないですか、人生やねんか、浮気して見つかって。でも多分こういうやつ多分僕浮気できないと思いますよ。
あそうです、う
ん、も漏れてるから抱きたいっていう、多分
出過ぎです、ね、
出過ぎて、うん、多分一番こういうので向いてるの高田さんみたいに、なんか全くもう俺はもう僧侶みたいになったぞみたいな雰囲気を出して、
ああなるほど、
ロールキャベツ男子ですよね。だから
そういう、そういう話があ
ります
高田さんの多分奥底にはものすごい熱い肉が待ってるけど、それはキャベツを何十枚にもして隠してるから、
ロールロール
ロールしてるから いけるんですよ、うん、だからこいつにはもうしたらどうせできひんけどねって言ってあげますよね。
なるほど、すごくあれですね、親身になった、
もうそうでしょ、もう全然寄り添わないんですよこの男は、もうほんま、
うん、そう、あだって僕自分の物差ししかないんですよ
人に言われてもなんじゃ嘘つけじゃん、もうお前と距離感どうなってんねんとか、もう一回どう、ほんまにマジで、はい、どうやって恋愛していく
の、うん、どうやったらいいんでしょうね。
あ一回やってなんか薄い子ほんまにこのまま恋あのなんか一回もう一人山田さんおった時にバーかなんか行って、あの人やったら多分一緒に行けんちゃんとあって追いかけていったら、
なんかね、あの
女の子追いか
けありますありますなんかあのなんかバーから出て同時のタイミングで出た女の人がいたんですよ、で山田さんが行けみたいな感じで、もう別に僕ねその時なんかスーツみたいな衣装を着てて、こんな何してるやつが急に話しかけてきても断るやろみたいな感じで、どうせあのあかんわって思って行って、あのすいませんどうですかって言って断られる気で言うたらいいですよって言われて、
そうそうなんですよ、
すごい
あったんですよって
言われて、その後が問題ですよ、僕行く気なかったからびっくりしてすいませんやっぱりですって
断った、
ひどないっすか、
ビビって帰ったん
です、女性に失礼ですね、
失礼な話しないでしょ
そんなわけないやんって思って
また出てきた
それがね、言っといたらいいのに、
これがね、バッターボックスに立ってね、うん、相手嫉妬投げてきたのにね、
ど真ん中
で、ど真ん中投げてきて、いやこんなはずないっつって言ってねむちゃくちゃじゃないですか、
なんやったら僕はデッドボール当てられてもこんなんで出ていいのかなと思って
もうそれが多分薄にとっての最高のチャンスやったのに、
うん、
なんか自分でなんで帰ってきてんって言って、いやもう無理だと思ってたんで、どうしようも
行く気がまずなかったんで
じゃあ一回そういうだって帰れることもできたんですよ、
うん、
で飲みに行きましょうって言ったのあの時だから
だったかな、
多分もう一軒行きましょうって言ってあいいですよって言ったらあいいですって意味が分かれへん
あの相手には悪いことしました行く気がないのに話しかけて寝込んで断るってわけわからない
だからそのね薄いのほんま一目惚れと一緒じゃないですか、さっきの話で言った薄いにその子はこの見た目の人やったらいいなと許せると思ったってことですよね、
マジの話ですけど、あそれはまあ、危なくなさそうに見えて、まあ、この人がお金出してくれるんだったらちょっと飲もうかくらいの話です。
いやでもそれでもいいよ、もう相手にしたら OK やったんやから、
まずこう、うん、第一関門突破してるんで、
うん、そんなもんでしょ、うん、声かけてそれ成功する、
第一関門突破したからって第二回戦とかどうなるんですかって
戦いじゃない
か、戦いないやんか、なんで戦い、
僕聞いたことありますよ、あの芸術系の高校がね、あのサッカーでたまたま1回戦突破して2回戦に行ったら160点くらいまで 捉えてませんだっていう話。
なんでこういうこういう人よう分からんたと
え。第2回戦でそんなボロ負けして集大をさすがと思われます。
入り口恋愛なんですけど、うん、変な例え入ってきます
よ。恋愛続かないから。
そんな話じゃないですよ、
ね。はい。もうこれはもうあれでしょう。もう武田さん今までの聞いて、はい、どっちが勝ったか。
もうね明らかだと思うんで、はい、言うのでもないんですけど。
もうはい、
はい、じゃあ勝者
は。はい。
変な薄い。
なんでやねん。
ありがとうございます。
こっち、
はい、
あれですか、なんか心こじらせた人ですか。
そうです、なんかすごく独創性が
独創性、いや寄り添いじゃないですか、これって
寄り添いはもう古いです、
ね、
あのそれ世間的には高橋君だと思います。すごくお笑い的には薄い。
それは最初言っといてよ。
判定基準が
ちょっと僕 の執行の基準が
分かるんですけど、だからあのオンバトみたいなあれだったら高橋さんかかってたんですよ。みんなであの高橋さんにボール流したら
薄いエンディングや。
面白かったね。またぜひね。
で、あの最後あの薄い君、あの今日の感想と告知じゃないですけど、
あちょっとあのなんかエロい話は性的な話に振りすぎたかなという気がちょっとして、
そんなこともないけど、
なんかここまで言わんでええやんっていうのをちょっと思いながら。
そうですか。あ全然大丈夫です。
大丈夫ですか。はい、あと今ですね、僕ラジオトークっていう音声配信アプリにハマってまして、
うん、
あの結構頻繁にラジオトーク配信してるんで、よければエンダーエンダー薄いで検索してくれれば出ますんで、うん、よろしくお願いします。
最近何を話したんですか、ちなみに。
最近は、アシュラマンの
誰が聞くねよ。
筋肉マンのね、アシュラマン
誰が聞くん。
それは一人で喋ってるんですか。
はい、一人です。
お
で、今度配信するのが、あの悪魔超人軍の縦社会について。
狭いな。お前は人間社会について語れ、ほんと。
ちょっと聞きたい
よ。お願いします。
ぜひね、また聞いていただけたらと思います。今回のゲストはですね、エンラエンラ薄井くんでした。ありがとうございました。また次回聞いてください。ありがとうございました。